おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入らせていただきます。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。一週間私たちの歩みをお守りくださって、主をまたこの日曜日の朝、私たちをこのところにお集めくださり、共に礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾けることができることを感謝をいたします。神様、どうぞこの御言葉が今開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してください。御言葉を通してもうすでにあなたが語ってくださっていることを思いますけれども、なお私たちにあなたがお語りくださり、あなたの御心を教えてくださいますようにお願いをします。どうぞ私たちに御言葉を与えてくださり、御言葉を持ってこのところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所では、教会の中で罪を犯した兄弟に対してどのように接するべきかということが記されています。この箇所から私たちは、私たちが神様の愛と清さとを持つとはどういうことかということを、この具体的な例を通して知ることができるでしょう。神様は愛のお方であられます。ですから私たちの交わりもまた愛に満ちたものであるべきです。お互いを批判するのでなく、お互いを受け入れ合い、お互いに使い合う、そのような交わりであるべきです。しかしそれは決して、私たちが許されているのだからどんな生き方をしようとし関係ないということではありません。神様は清いお方、私たちも清く生きるように召されています。また主の教会もまた清い交わりである必要があるのです。ですから私たちはお互いを受け入れると同時に、またお互いに戒めるということも必要です。罪を犯している人を、その罪をそのままにするのでなく、悔い改めに導き、神様のもとへと導くこと、それが本当の意味でその人を愛するということでもあるからです。15節をお読みします。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで咎めなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。兄弟があなたに対して罪を犯したならと始まります。教会の誰かがあなたに対して罪を犯したらどう思うでしょうか。復讐したい思いが湧いてくるかもしれません。あるいはすぐにみんなの前でその人の罪を指摘し、その人をいわば公開処刑のようにしたくなるかもしれません。あるいはその人のいないところでその人の陰口を言いたくなるかもしれません。あるいはその人を何とか愛さなければという思いで、私だけが我慢すればいいんだ、そのように思ってその人の罪をまるでなかったかのように封印するかもしれません。しかしここでイエス様が教えてくださった方法はそのどれでもありませんでした。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで咎めなさい。まず二人きりで当事者同士で話し合いの場を設け、その人の罪を咎めなさいというのです。そして続けてこう言われます。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。二人きりでその罪を取り扱い、その兄弟を得なさいというのです。罪をなかったかのようにするのでなく、またその罪をいきなり公にするのでもなく、まずは二人で話し合い、悔い改めの機会を与え、その人を神様のもとに導きなさい、その人の魂を得なさいというのです。その時その人をどのように咎めるか、それには様々な方法があるでしょう。パウロはテトスに対して、偽りの教えを語る者に対して厳しく咎めるようにと勧めました。 彼らを厳しく咎めて、その信仰を健全なものにし、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている者の戒めに心を奪われることがないようにさせなさい、とテトスへの手紙1章にあります。またパウロはペトロが他の福音にそれていった時に彼を厳しく咎めました。ガラテヤの2章の11節。ところがケファがアンティオキアに来た時、責めるべきところがあったので、私は面と向かって非難しました。しかしパウロは同じガラテヤの手紙6章で、罪を犯した人を柔和な心で正すようにとも命じています。ガラテヤ6章1節、引用の箇所がたくさんありますが、ガラテヤ6章1節、兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。時に厳しく、しかし柔和な心を持って。咎め方にはさまざまな方法があるかもしれませんけれども、しかし私たちがいつも思っておくべき思いは、その兄弟を得るために咎めるのだということ、その人が神様のもとに立ち返ってほしい、そのような愛を持ってその人と話し合うのだということです。ヤコブの5章の19節20節にはこうあります。私の兄弟たち、あなた方の中で真理から迷い出たものを真理へと連れ戻す人があれば、その人は罪人を迷いの道から連れ戻し、彼の魂を死から救い、また多くの罪を負うことになるとあなた方は知っていなさい。私たちは人々を真理へと連れ戻すようにと召されています。偽りの中に生きる人々をそのまま肯定することは、本当の意味で彼らを愛することではありません。真理に立ち返るように願い、時にその罪を咎め、悔い改めと導いていくこと、神様のもとへ導いていくことこそ、私たちに求められていることなのです。ですから私たちは、私たちに対して罪を犯す人がいるとき、復讐する思いでなく、愛を持ってその罪を取り扱っていく必要があるのです。一対一で話し合いの場を設けても、その人が悔い改めないなら、次のステップに進みなさいとイエス様は言われます。16節、聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の人の承認によって確定されるようになるためである。その話し合いの場にさらに1人か2人の兄弟を加えるようにとイエス様は言われました。このことには少なくとも3つのメリットがあるでしょう。1つ目に、もしその訴えが間違ったものであるとするならば、そのことをはっきりとさせることができます。新たに加わった兄弟がその訴えが妥当なものか判断することができるでしょう。そして2つ目に、もしその訴えが正しいものであるならば、新たに加わった兄弟が証人となることができます。時に罪を犯した人は自分の罪を認めないということがあるでしょう。その人の心の内に自分の罪を認めたくないプライドがあるからです。そのような時、2、3人の証人がいることは助けになるでしょう。イエス様は実に現実的な罪への対処方法をここで教えてくださっています。そして3つ目に、このことはその罪を犯した人にさらなる悔い改めの機会を与えます。ことがこれ以上大事になる前にその人が悔い改めるなら、彼らは その人の魂を得ることができるのです。しかしそれでもその人が悔い改めないとするなら、次のステップに進みなさいとイエス様は言われます。17節、それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。教会に申し出て、教会がその人に働きかけるようにしなさいというのです。そしてそれでもその人が悔い改めないなら、その人はイエス様を信じない人と同じように見なされることになります。とても厳しい処分のようにも見えます。しかしもうすでにこの人には何度も悔い改めの機会が与えられました。それでも逆らうことをこの人は選び続けたのです。しかしそんなこの人に対しても悔い改めの機会が完全に閉ざされたわけではありません。その人が自分の罪を認め悔い改めさえするならば、また主にある交わりに加わることができるのです。これらの手続きを文字通り取り行うこともできるでしょう。しかし必ずしもここに書かれている通りに行えないこともあるかもしれません。しかし私たちはここから学ぶことのできることを心に留める必要があります。罪を慎重に扱うこと、しかし罪をなかったものとせずに、時にその罪を咎めること、しかし愛を持ってその人を導き、その人が悔い改め神様のもとに立ち返るようにと願うこと、それらのことは私たちがどのような状況にあってもすることができることだと思います。そしてイエス様は言われます。18節、よく言っておく、あなた方が地上で結ぶことは天でも結ばれ、地上で解くことは天でも解かれる。人を許し、また人をお裁きになるのは神様だけです。私たちが神様を離れて人を判断してしまうということがあってはなりません。しかしそれと同時に私たちが覚えるべきことは、人を咎め、戒め、励まし、救いへと導くというこの素晴らしい働きを神様が私たちにも委ねてくださったということです。人を救いに導くという権威、イエス様だけがお持ちの権威を、イエス様はイエス様に連なる教会にも委ねてくださったのです。それは本当に素晴らしいことですし、また私たちを厳粛な思いにさせます。私たちは権威を与えられたものとして、恐れと喜びを持って人々を悔い改めへと、また救いへと導いていくのです。そしてこのような話の最後にイエス様がおっしゃったのが19節20節であります。とても有名な聖書の箇所ですけれども、今一度お読みしたいと思います。またよく言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を合わせるなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。これは祈りについて教えられるときによく読み上げられる聖書の箇所です。祈祷会でもこの箇所が読まれることがあります。しかしこれまでの流れに沿ってこの箇所を読むのは、読むならばイエス様がこのことを言われたときに、その念頭に置かれているのは、この小さな交わりが 祈りの交わりであると同時に許しの交わりであるということです。その許しというのは、罪があっても見て見ぬふりをする、罪をなかったかのように曖昧にしてしまう、そのような許しではなく、罪を明らかにし、互いにその罪を告白し、悔い改めの祈りを捧げる、そして許しの祈りを捧げていく、そのような祈りを天のお父様は聞いてくださり、またそのようなところにイエス様が共にいてくださるのだというのです。私たちの交わりもそのような交わりになっていったらどんなに素晴らしいでしょうか。罪の告白と悔い改めと人間関係の回復、和解が次々と起こっていくとするならば、それはどんなに麗しい交わりとなっていくことでしょうか。この世の中には完全な人は、完璧な人はいません。あの人は完璧だと思うような人もたくさんの欠点を抱えています。教会は不完全で弱い人々が集まり、互いに使い合う喜びに満ちているところです。だからこそ神様の恵みが豊かにあふれるところです。中にはみんなで奉仕するのはいいけれど、あの人とだけは関わりたくないというような人もいるでしょう。私もそのような経験をしたことがあります。どこに行っても会わない人は必ずいます。話の通じない人、見るだけで心が重くなるような人もいます。時には夫婦で家族で対立してしまうこともあります。私たちがそれでも信頼できるのは神様ただ一人です。私たちは皆工事中です。神様のもとに行くまで工事が必要な存在です。私たちが共に集まるということは、心が通じ、自分の心の内を分かってくれる人とだけ共に集まるということでは決してありません。心を傷つけるような人、話が通じない人も排除してはなりません。そのような人を除いて共に働く中で生じる喜びは、この世的で人間的な喜びです。聖霊の助けなしでは愛することも受け入れることもできない人と諦めずに話し合い、罪を告白し合い、祈り合いながら共に歩んでいくなら、私たちは神様が与えてくださる天の喜びと感謝を味わうことができるのです。そのような私たち一人一人と、またそのような教会とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。罪という問題をどのように扱うべきか、どのように愛を持って柔和な心を持って扱っていくべきか、神様教えてくださってありがとうございます。神様どうぞあなたが教えてくださったように私たちもしていくことができますように。主よ、どうぞ私たちが罪を告白し合い、時に罪を咎めながら魂をあなたのもとへと導いていくことができますように、忍耐と愛を持って悔い改めの機会を与え続けることができますように、主よ、そしてあなたの愛を持って共に祈り、共に祈り、悔い改めと許しの祈りを捧げ、主よ、そこにあなたが働いてくださることを、その祈りをあなたが聞き届けてくださることを、主よ、私たちが体験していくことができますように、主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたの霊に満たしてくださり、主よ、またこの私たちの交わりをあなたの この交わりに主はあなたの霊を豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。